使徒行伝第9章の21節から24節。イエスは父親に、このようになったのはいつ頃からかと尋ねになった。父親は言った。幼い時からです。霊は息子を殺そうとして、もう何度も火の中や水の中に投げ込みました。お出来になるなら、私どもを憐れんでお助けください。イエスは言われた。できればというか、信じる者には何でもできる。その子の父はすぐに叫んだ。信じます。信仰のない私をお助けください。以上です。いろんな会合に出ていくとですね、こういうふうに聞かれることがあります。信じる者は救われるってキリスト教で言いますけど、そのことは本当ですか？ですね。で、なんて答えるかっていうと、多分救われないと思いますってですね。で、じゃあ信じる者は救われるっていうのはどういうことですかって、信じる者は足を救われるんじゃないんですかとかって冗談で言うんですけど、まあ本当の理由は、なんで信じる者は救われないんですかって言ったら、信じるっていう場合は何を信じるかってことなんですよね。何でも信じれば救われるってものではないと思いますよって、何を信じてるかってことが一番大切なんだと思いますよって。でみんなはですね、信じてみなさいとか、嘘じゃないからとかですね、いろんなことを言いますけども、じゃあ信じてみらん、なんとかなるよって言うけど、何を信じればいいのかっていうのが一番大切な問い、そう思うとですね、信じる者は救われるってキリスト教で言う場合には、イエス様の御言葉を信じる者は救われるんですよね。イエス様を信じる者は救われる、そのことをですね、泣きにしてですね、信じる者は救われるんですかって言われると、いやいやいや救われないでしょうねって、誰を信じてるかっていうのが一番大切なことですから、その次に大変なのは信じるってことはどういうことかということを学ぶんじゃないんですかと、この前も答えてきました。で、今日はですね、イエス様のところに汚れた霊を取り憑かれた息子を連れてきて父親がやってくる、そういう話です。父はですね、息子をですね、弟子たちのところに連れて行って汚れた霊をですね、追い出してくださるように頼みますけど、それがお弟子にはできなかったということです。で、なぜできなかったかっていうのはですね、聖書には書かれてません。そこでイエス様のところにですね、連れてこられてですね、弟子たちができなかったもんですから、その父親はですね、こう言ったんですよね。あなたがおできになるならば、これ最も失礼な言葉だと思うんです。イエス様に対して弟子たちができなかった、で、もしあなたにできるならばですね、そういうふうに初めから疑ってるんですね。もしかするとこの人にもできないかもしれないですね。そう思うとですね、イエス様に対してですね、全信頼を置いておかなければそんなことはできないってこと、それはですね、信じない者がたくさんいるときにはイエス様の力を発揮できないっていう、そのことは聖書に書いてありますから、できれば、あなたにできればというのにイエス様は鋭く突っ込まれてですね、できればというかですね、あなたの信仰はどこにあるのかというふうに言われたんだというふうに思います。何をもってですね、イエス様のところに来るかって、そのイエス様の何をですね、信じるかっていうのは非常にですね、難しいことなんだなとこの箇所でも思います。で、この前もですね、お坊さんと話してたんですけど、日本にはですね、4万件以上のコンビニエンスストアがあるんですよね。もっと今あるかもしれません。もうとにかくですね、コンビニエンスストアってどこにでもあるんですね、かなり多いですね。でも寺の坊主が嘆いてたんですよね。お寺はですね、日本に8万以上あるんだってですね。でもコンビニのようには人は来ないって、そりゃそうですよね。うちは8万寺あるんだってですね、コンビニは4万倍以上あるのにですね、なんで人が来ないのかですねって言われたんですね。で、あんたのところにカフェがあるから、寺をコンビニにすれば人が来るかって言うから、いや、そういう問題じゃないでしょっていう話をこの前してたんですね。なんでコンビニには多くのですね、若い人たちからみんな来るのに寺には人が来ないのかですね。で、ですね、自分の子供はですね、なんか学校でこう言われたってですね、お前のうちは死んだら儲かるもんなってですね、寺っていうのは多分そういうイメージなんでしょうねって、そこを払拭しないといけないんじゃないんですか。でもそれがですね、もしかするとチャンスになりますよって、死んだらですね、必要なんだからですね。みんなコンビニ何しに行くかというと、そこに何か必要なものがあるから行くって、 ということなんでしょう。そうすると寺に必要なものは何かって突き詰めていったらですね、それが大切なんじゃないんですかねって。なのでそこのお寺はですね、それを聞いた後にですね、就活セミナーされ始めて、それそれそれそれって、そしたらそのセミナーに人がたくさん来るんですってね。いやー面白いなーってですね、この前坊主に感謝されましたですね。あんたと話してたらね、アイデアが浮かんだっつってですね。でじゃあ教会で就活セミナーすれば人が来るかって、それは来ないでしょうねって。教会はそれを求めに来るわけじゃないですもんねって、お葬式とかを求めに来るわけじゃないわけですから、まあ、それぞれが求めるものがあるんですね。本来あるべき信仰っていうのは何かですね、死んだら儲かるではなくして、お寺とか教会とかが本当にやんなきゃいけないというのは一体何なのかという、そこがですね、人々に訴えられているかどうか、その人々の魅力になっているかどうか、まあ、それを考えなきゃいけないなと思います。まあ、教会は何のためにあるんだろうかですね、同じ悩みを持つ焦りとかですね、ものを持ちながら、まあ、教会も存続しているんでしょう。そういう時にはですね、イエス・キリストにですね、きちっとお祈りすればいいと思います。その時にですね、できればっていうふうに言わないことです。イエス様がですね、必ずですね、この教会を導いてくださると信じてですね、その祈る、できればではなくして必ずおできになる、まあ、そう信じて祈るならば、その祈りは聞かれていくんだろうなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか主よ、私たちに信仰を授けてください。そしてできればではなくして、イエス様なら必ず私たちのために働いて、それを完成してくださると信じて祈ることができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に住む信者、求道者、牧師の家族と共にいて守り導いてください。また晴れ屋書店を祝福し、そこに住む人々、働く人々の上に主の豊かな聖霊の祝福がありますように。病床にある方々、死に直面している方々には、イエス様が寄り添って御言葉によって癒してください。今日も私たちに必要なものは全て聖霊によって整えて与えてください。この祈り、主イエスキリストを通して御前にお捧げいたします。アーメン。